東大幻想見聞録、著者長岡京也。かつての私は東大の声を聞くことができた。彼らはいつも闇の中から現れ、遠く淡く輝く思い出を抱えてそびえ立っていた。それは決しておとぎ話ではない。東大は陸の最果てから漆黒を照らし、我々を海の物語へいざなう。私は88の東大の言葉をここに書き残す。それがこの東大幻想見聞録である。失って初めて大切だったと気づくことがあるように、人知れず刻まれ続けている記憶がある。彼らにとって、私たちにとって、それは何なのだろう。
風が気持ちいい。波が穏やかだな。2019年10月15日、私は愛媛県松山沖の鶴島にやってきた。ここ鶴島は浅瀬、藻場に恵まれ、養殖も盛んな漁場を持ち、松山沖に雄大な景観を作り出す忽那諸島を一望できる。松山市から西へおよそ5キロメートル、高浜からフェリーに乗って鶴島の船着き場に降り立った。周囲およそ 2.6 キロメートルという小さな島は、ひょうたんのような形が可愛らしい。小高い丘を見上げると、まだ青々としたみかん畑が広がっていた。冬には丘の上一面が橙色になるのか。綺麗だろうな。港の周辺を歩き出すと、そこかしこに積まれた壺があることに気づく。これはタコを取るためのタコ壺だよな。初めて見た。道を彩る漁の道具に磯の香り、海の向こうに霞む船、忽那諸島の島々の眺めを楽しみながら歩を進めると、今回の目的である鶴島灯台が見えてきた。ここか。やっぱり少し雰囲気が違うな。緑が生い茂るみかん畑に囲まれ、石造りの白い壁がまだかすかに残る日の光にキラキラと輝いている。昔懐かしい瀬戸内の趣を残したこの島に西洋式の灯台が立っている景色には、何がしか特別なものが感じられた。
今日はあんまり遠くまで見えないな。
すると灯台の裏に広がるみかん畑から少年のような声が聞こえた。なんだ？
この望遠鏡のせい、レンズかな。ここをこうして。
何か試行錯誤しているらしい声が確かに聞こえる。
よし。おーい、おーい、今日も送迎お疲れ様。また明日ね。
底抜けに楽しそうな呼びかけがみかん畑を駆け抜けていくのが分かった。きっと彼だ。鶴島灯台に違いない。元気にかけてゆく声を息も絶え絶えに追いかけながら、なんとか言葉を絞り出した。あの、待って、待ってください。
誰？
私は荒い息を整えながらもう一度話しかけた。あなたは鶴島灯台さんですよね？
お兄さん、僕の声が聞こえるの？
そうなんです。
珍しい。どうして？どうして？
それは僕自身よくわからないんですが僕はルポライターをしている長岡と申します。今日はあなたの鶴島灯台さんのお話を聞きに来ました。
え、そのためにここまで？
はい、そうなんです。
へえ、お兄さんなんだか面白いどう？いい島でしょう？
ええ、景色もいいし、みかんが収穫の頃はもっと綺麗だろうなって。
うん、すごいんだ。お日様の光がみかんに当たって実がキラキラ光ってるみたいになるの。綺麗だよ。みかんもいよかんもどっちもすごく美味しいし。そうだ、あとはタコツボ。タコツボはもう見た？港のところ。
見てきました。ああいう形で置いてあるんですね。
取れた時のやったって感じ、すごく気分がいいんだよね
あのさっきは誰に呼びかけてたんですか
あそこの船見える？僕ね、船を見ると嬉しくなっちゃって体がつい勝手に動いちゃうんだよね。ってことは大きな声で叫んでるの聞かれちゃったんだ。恥ずかしい。
いやいや、そういう鶴島灯台さんのお話を聞きたいと思ってここに来たんです。もしよかったら建てられた当時のことを僕に教えていただけませんか？
僕が建てられた時ね。うん、いいよ。どこから話したらいいかな。
そう言って彼は明るく声を弾ませながら話し始めた。
僕が建てられたのは明治6年。海の向こうからたくさんの人が来てさ、ブラントンっていう人の設計で、地元の人たちと協力しながら2年近く毎日工事して完成したんだ。
リチャード・ヘンリー・ブラントン、日本の灯台の父と呼ばれる彼ですね。
そうそう、島の人たちは西洋式の建物にそれは感動しながらお手伝いしてくれたんだって。灯台森さんたちの宿舎もうんと綺麗で、ほら今も建てられた当時のまんま残ってるんだよ。
うんうん、なるほど。そうだ、この鶴島に灯台が建てられたのは鶴島海峡の海流がぶつかり合う、いわゆる海上交通の難所だったからだとお聞きしたんですが。
潮の流れが速いし大型船の航路も重なってるから難しい場所なんだ。
そっか。鶴島灯台さんは100年以上も前からここを通る船たちを安全に導いてきたんですね。
そう言ってもらうとなんだかすごいことみたいだけど、僕にできるのは見守ることだけなんだ。昔こそ灯台森さんがいて農家の人たちの交流の場みたいな、そういう場所の提供もできたから楽しかったけどさ。
ああ、今はどこの灯台も無人だと資料で読みました
実はね、僕は一度みんなから忘れられてしまいそうになったことがあるんだよ。
それは一体どういうことですか？驚きのままに私が尋ねると、彼は短いため息を一つついて話し始めた。
平成2年、僕も宿舎も草木に侵食され始め、途方に暮れていた。そう、昭和38年に東大は無人化、東大森さんはいなくなってしまった。島の人は当たり前だけど農業が忙しそうでね、僕を見ることもなくなって少しずつ忘れていったんだと思う。しょうがない、しょうがないよな。分かってるのに、なんでこんなに悲しいんだろう。建てられた時には300人もの人が力を尽くしてくれたのに、ほんの少しだけふてくされながら、あの賑やかで楽しい思い出とともにこのまま朽ち果てるのを待とうと思っていたんだ。それでもたった一人だけ毎日のように僕を訪ねる人がいた。いつも黙々と草を刈って、来た時と帰る時小さく笑ってお辞儀をしてくれる。彼は東大森の末裔。僕がこの地に建てられた100年も前からずっと何代にもわたってお世話をしてくれた一族の人だ。今日もありがとう。丘を下り、遠くなる背中をいつも切ない気持ちで見送っていた。ある日、人々が言葉を交わす声に驚いて目を覚ますと、いつもの彼だけじゃない。島の人たちが声を掛け合いながら伸びきった草木を刈り取っていた。なんだろう、こんなに人が来るなんて。ドキドキと跳ねる胸を抑えながら、そーっと耳を傾ける。どうやら僕は国のものではなく島の人たちのものになったみたい。忘れられていたわけじゃなかったんだ。だからいつもの彼が今日は島の人たちを連れてきてくれたんだね。そこからは目まぐるしかった。見慣れない人たちがやってきて、僕や宿舎をくまなく見て回り、どうやったらもっときれいになるか、ここからの景色が良くなるかを真剣に考えてくれている様子だった。いつもにぎやかな列の先頭に立って、僕のもとへ来てくれる彼の笑顔を見て思う。ありがとう。あなたのおかげで、またみんなが僕のもとへ集まってくれる。だから僕は、今もここに立ってみんなを見守ってる。みんなが作ってくれたこの景色を心に刻みながら。
噛みしめるように一つ一つの言葉を語る鶴島灯台の声は切実で、彼がここに立ち続けることを強く望み、また人々からも温かく望まれていることを感じ、目頭が少しだけ熱くなった。
昔は僕を作った人たちがいる海の向こうには何があるんだろうって、行ってみたい、見てみたいって思ったこともあったけど、今はこの鶴島の海を守れることが本当に嬉しいんだ。
きっと島の人たちは喜びますよ、それを聞いたら。
一等一家って知ってる？
一等一家、いえ、どういう意味なんですか？
島全体が 一つの家族みたいに助け合うってこと。そういうところも僕は好きなんだ。
ああ、それは素敵な言葉ですね。
でしょ？さあ、船がやってくるよ。
ああ、もうそんな時間でしたか。
また来なよ。今度はみかんの収穫の季節に。じゃあね。
鶴島灯台の弾むような声は瀬戸内の穏やかな風にさらわれていった。私は新たな灯台の記憶を思い返しながら船着き場に向かった。